それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。金曜日はですね、町田カリスマ聖会が行われて、非常に祝福されたと思います。この新しい方は、ね、来られませんでしたけれど、しかしなんか非常にこう臨在があって、そしてまた教会に、ね、必要なことが語られて、本当に神様がこの町田教会においても、ね、一つ段階を引き上げられたなということを本当に思わされます。で、予言でも、ね、働きが大きくなるということを、ね、確か語られてましたよね。だからやはり霊的に、ね、大きく変わりつつあるなということを感じさせられます。ですから皆さんがね、この教会で、土台として、導かれている事柄一つ一つがですね、大きな意味があって、そしてまたそれを通して、ね、神様がいろいろなことをされようとしているということを信仰を持って受け取っておいていただきたいと思います。で、今年のですね、白馬キャンプは7月の23日の水曜日から26日の日程で行われるんですね。で、25日が金曜日が賛美大会になります。毎年ですね、木曜日が賛美大会になるんですけど、今年は木曜日は借りられなかったので金曜日になって、そしてその次の日がですね、土曜日が予備キャンプとなります。ですから、地方から来られる方はね、ちょっと早めに帰らなきゃいけない、土曜日、朝早く出て行かなきゃいけないと思いますけれど、でも東京とか関西だったら、そこで午前中、聖火やなんかして、そして、帰るということになると思います。で、ぜひですね、たくさんの方参加していただきたいと思います。で、もうすぐ申し込み書も来ると思いますのでね、ぜひ今から計画しておいていただきたいと思います。早めからね、知っておくとその備えもできますので、ぜひよろしくお願いします。それから、今週じゃないですけど、来週は韓国にですね、チームが使わされます。で、具体的なことはまだはっきり聞いてませんけど、大体韓国の、ね、において教会形成ということと、そしてまた霊の戦いということでね、行く予定になってます。ですから、お祈りください。それから賛美の働きがですね、非常に進んできてるなということを思わされます。で、先週、ね、この前の聖会でもお話ししましたけれど、後ろで見てる人がいてですね、そしてずっと聞いてるわけです。そして、その空いてるところからね、この歌詞を見つつずっとこう聞いてるわけですね。で、私も牧師を20年ぐらいさせていただいてますけれど、そんな風に外を通ってってね、なんか歌ってるなっていう感じでね、ちょこっと聞いてすぐ行っちゃう人たちは今までも何人もいましたけれど、ずっと聞き続けてですね、そして歌詞を見つつ、そしてずっと聞いてるなんて人はね、今まで本当初めてですよね。やはり段階が変わってきてるんだなということを思わされますし、そして風の響きに変わってね、聖霊の働きがこのなされるということをね、神様は言われましたけど、まさにその通り名前の実質がね、表されて、そして、その賛美を通してその方に触れてくださってたんだなということを本当に思わされました。ですから賛美のためにはね、さらに祈り、そしてまたどんどん賛美しとっていただきたいと思います。またそれをどんどん用いていっていただきたいと思います。で、賛美曲賞も決まり、また歌詞作詞賞も決まり、また、今ね、私のやってるこのアレツニカミュージックでもベスト版のね、作成が始まりました。ですから、そこにもね、神様の大きな計画があると思いますし、またそれを期待してね、そしてまたいろんな方々にも配っていただきたいと思います。そして今第2週の募集が始まってるんですね。で、やはりこの神の手があるものっていうのは、どんどんどんどん進んでいきます。ですから、もし示されたんであれば作詞するなり作曲するなりしてですね、どんどん応募していただきたいと思います。で、 こう示されてるのに何もしないとかね、それはあれですから、どうぞ示されたらぜひどんどんやっていただきたいと思います。で、2週でもね、もっともっと素晴らしい教会が出てくるでしょうし、もっともっとこう臨在を通してね、神様の技がこの進んでいくと思います。ですから今からね、どんどんどんどん示された方はやっていっていただきたいと思います。まあギリギリにね申し込んでこられると、私たち審査員が大変ですね。1週間で400曲も聞かなきゃいけないっていうのはね、もう寝る間も惜しんで聞き続けるという、そういう1週間になりますので、ぜひ早めに、申し込んでいただきたいと思います。それで、今日はですね、第一テサロニケ人への手紙の4章の16節から読んでいただきました。でここに主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと書いてあります。で、ここはですね、敬虚のことについて書かれているんですね。で、この終わりの時にね、この敬虚っていうのが起こります。で、再臨っていうのがあるわけですね。で、地上再臨で、オリーブ山のてっぺんにこのイエス様が来られると、これが再臨というんですね。で、これは黙示録の時代の7年間の最後のところでこうイエス様が来られるわけですね。そして、これはこのオリーブ山のてっぺんに立つとゼカリア書に書いてあります。で、この今日のところはですね、敬虚、すなわちこの敬虚という呼び方もありますし、あと空中再臨という形でね呼ぶ場合もあります。敬虚っていうのは私たちがここから挙げられる意味のことを言うわけですね。で、空中再臨というのはそこでイエス様がここで来られるということを意味するんです。だからこっちから見る場合とこっちから見る場合のね呼び方の違いがありますけれど、この空中再臨という形でね呼ばれますよね。そしてこの時にですね、それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、だから、ここで、ね、私たちはですね、この敬虚がこの黙示録のね観覧時代の真ん中で7つ目のラッパが鳴るときに起こることをね、聖書を通して知っています。ですからここで敬虚が起こるわけですね。で、その時に空中再臨でイエス様と会う。で、この時にですね、それまで死んだ人たちが、それからキリストにある死者がって書いてありますけど、それはイエスキリストを信じた人たちですよね。だから今までずっとイエス様を信じて来てた人で、もう死んでる人たちはですね、ここで一気にこう引き上げられて蘇るって書いてあるわけですね。まず初めによみがえる。で、その後どうなるかっていうと、そして次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。だからここで生きている人たちはですね、一挙にこうピッとこう雲に引き上げられちゃう。だから突然ですよ突然バッといなくなっちゃうわけですね。それが敬虚の時です。で、よくアメリカの映画でね、レフトビハインドとか言って、映画がいくつかありますけれど、突然人がいなくなっちゃうわけですね。そしてニュースやなんかでたくさんの人が消失したとか言ってですね、いろんなニュースになるわけです。で、一体どうしたんだろう。でも聖書を知ってる人たちはですね、奇跡が起きた、残されちゃったってですね、悔しがる映画があるわけですね。で、聖書にはね、再臨の時に関して目を覚ましていなさいということが書かれています。で、皆さんもご存知のように、この観覧時代に入るとこの半分の時までにもう死者が 全世界のね半分の人たちが死んじゃうわけですね。そして大患難時代に入るともうクリスチャンはみんな殺されちゃいます。だから大変な時に入っちゃうわけですよね。でその時に軽挙されるっていうのはね私たちにとって大きな恵みですし、そしてまたその時に、一気にね神様と会ってそれからずっと神様といるっていうのは本当に素晴らしいことです。でですからここの時にですね、クリスチャン今まで死んでたクリスチャンが全部ここで蘇るわけです。でここに残ってたクリスチャンもここで蘇って、イエス様と共にいる。で蘇るとどうなるかっていうと、私たちはですね死んで死ぬとですね天国行くわけです。霊が行くわけですね。で肉体は死んでしまいます。私たちの肉体は滅びてしまうんですね。だからどんなに、強力なねプロレスラーみたいな体してたとしてもですね死んだらもう朽ちてしまうんです。でもですね霊のだから霊はねその天国行ってるわけです。ところがですねここで蘇るっていうのは何かっていうと、実は第一コリントの手紙にも書いてありますけれど、御霊の体によみがえるんです。じゃあ霊の体によみがえる。でその霊の体っていうのは何かっていうと、今まで私たちが持ってた肉の体とは違うっていうことが聖書を通してわかるわけですね。で一番最初によみがえられた人はイエス様です。人間と同じ体を持って来られて、そしてよみがえって、そして弟子たちに現れたわけです。で弟子たちに現れた時どんな状況だったかというと、弟子たちあんまりイエス様だということに気づかなかったというのにね分かりますよね。でだからなんかちょっと違うんですよね、 今持ってるからだとね。そして非常に不思議なことが起こります。蘇った体っていうのは弟子たちがね部屋の中で扉を閉めてやってたのにそこをパッと通ってやってきたりとかね、そういう表現が使われています。だから透明人間みたいにパッとこう、壁をも通ってね行くことができる、そういうことになるわけです。だから軽挙の時もね私たちはここで御霊の体によみがえるわけです。だから肉体の体を持ってね軽挙されたらどうなりますか。パッとこう上がったとそこの天井にぶつかってペシャッと当たってですねポトンと落ちてきたりとかねそういうことになっちゃいますよね。じゃなくてもう霊の体になっちゃうので、ここを通り抜けて天にパッと行っちゃうことができるわけですね。でよみがえりっていうのはね、いろんな考え方がありますっていうか、聖書でもね人が生き返ったのはあります。で例えばラザロとかね、ところがタビタとか出てくるんですけど、結局一度死んでそして蘇るわけですね。ところがその後また死んでしまうわけです。肉体の体はね滅ぶ。だからこの蘇りとは違うっていうことをねぜひ覚えておいてください。だから神様は奇跡としてね生き返らせることっていうのはなしてくださるでしょうけど、肉体の体は例えば蘇ったとしても必ず死ぬことになります。そして滅びることになります。でもここで言われている蘇りっていうのは霊の体になるので永遠の命を持つことができるようになるっていうことなんですね。だからそれを私たちは知っておく必要があります。そして、一挙に引き上げられた時に私たちはですねイエス様と一緒にいて、そしてまた永遠の命を得られるということをね私たちは知ることができるわけですよね。それで、ついでに言っときますけれど、ここで死んでた、ね、人たちっていうのはだから信じてた人はこの霊が天国行ってるわけですね。ところが信じなかった人はどうなるかっていうと、地獄に落ちるって言ってますけれど、聖書ではですねハデスっていう表現とあとゲヘナっていう表現が出てくるんです。でゲヘナが本当の地獄です。そしてハデスっていうのは一時的に置かれているその地獄へ行く前にね一段階として置かれている場所です。パウロ氏は留置場みたいなところだっていうことをねよく言っておられますけど、だから とりあえずその最後の裁判が行われるまで留置されている、そういったところがハデスですね。そして最終的には、あの千年王国の後にですね、ずっとあって、そこで裁かれる。で、裁かれるときに、信じなかった人はこのハデスから、ゲヘナの方に投げ込まれるということが書かれています。ですから、そういう意味でね、この信じた人と信じなかった人っていうのは大きくこう分かれてしまうんですね。だからこそ私たちは、本当にこの自分の周りの人たちが本当に信じてですね、永遠の命が与えられるように祈り、そしてまた、そのようにですね、この神様のことを語っていく必要っていうのはね、非常に重要であるっていうことを本当に思わされるわけです。で、やはり私たちが本当にその終わりの後、死んだ後のことを多くの人たちは知りませんけど、はっきりと、聖書にこういうふうに書かれている、それを知って、いろんな人たちに、ね、伝えていくっていうのも重要ですので、それもですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、その敬虚のことが書かれているわけですね。で、敬虚に預かれるためにはそれで条件があるわけです。今までも勉強してきましたけれど、一つはね、この教会単位で、敬虚される。そして、黙示録の2章から3章にかけてですね、7つの教会が出てきます。そしてその中で、唯一ですね、守られるという形で出てくるのはフィラデルフィア教会です。で、3章に出てきますよね。で、そのフィラデルフィア教会はどういう教会だったかというと、神の言葉を守った教会なんです。だから神様に従った教会ですよね。で、その教会がまずその敬虚に預かる特権を得られているということなんですね。だから、まあ、私たちの教会もその聞き従いの歩みをね、なそうとしてその歩みをしています。ですから、そのフィラデルフィア教会として歩んでいくというのは非常に重要なことになります。そして、それとともにですね、マタイの福音書の24章の終わりの方から25章にかけては、やはり今度個人個人でその敬虚をされるための条件のようなことが書かれています。で、24章の終わりには、主人がね、帰ってくるまでいつ帰ってくるかわからんから勝手なことをいろいろしてた人の例えが出てくるわけですね。で、これはダメだって書いてあるわけね。歯ぎしりしたって書いてあります。だから、どうしたかっていうと、神様に全然従わずに、そしてまた神様を無視してですね、自分勝手なことばっかしやってた人は、歯ぎしりするって書いてあるんですね。そして25章になって、賢い娘と愚かな娘の例えが出てきます。で、それは、備えてたかどうかです。それは聖霊様で満たされてたかどうか、それがこう書かれているわけですね。聖霊様に満たされてたということはどういうことかというと、やはり、神様に本当に従ってたかどうかというのが大きなポイントになります。そして、さらに、タラントの例えが出てきます。で、タラントの例えというのは何かというと、忠実なしもべだと言われた人と、とんでもないやつだってこう言われた人がいるわけですね。で、それは神様が与えてくださったものを使ったかどうかによって判断されているわけです。だから、神様から与えてくださるものはギフト、それは賜物です。ですから、賜物を用いたかどうか、これが大きなポイントになっているということなんですね。で、その中でね、私たちがこの気をつけておかなければいけないのは、やはりその、なんていうんですかね、本当にこう神様に聞き従っていくときに、その敬虚される人たちになっていくっていうことです。で、今ね、私たちが生きている時代がどういう時代かっていうことも いつもこう見ておく必要があるわけです。そして聖書にはいつもこう目を覚ましていなさいってこう書いてあるわけですね。目を覚ましているっていうのは、礼拝の時目を覚ましてるっていうんじゃなくて、これはですね、再臨が近いから目を覚ましていなさいって書いてあるんです。で、これがいつだか分かんないからね、目を覚ましていなさいって書いてあるわけですけど、まあ、今前から何度か お勉強の時もやりましたけど、この最後の7年間のね、大きなこの起点になるのは中東和平です。で、皆さんもご存知だと思いますけれど、最近ね、アメリカとパレスチナとイスラエルで、なんか中東和平をね、いろいろやろうとしてましたけど、それが決裂したっていう形でね、もう聞いてると思います。だからつまり中東和平がちょっと遠のいたかなっていう感じはあるわけですね。でもそれは当然のことです。前から言ってたように、中東和平はヨーロッパから出てくる反キリストが締結するんです。だからアメリカがどんなに頑張って締結させようとしても、これはそうならないということです。だから今までもクリントン大統領とかね、まあ、今回も、ケリー長官がいろいろ頑張ってやってましたけど、聖書とは違うことをやってるわけですから、それは全然成就しないということですよね。でも、まあ、それだけは見るとなんかちょっと遠ざかっているかに見るかもしれませんけど、しかしそのこと、それ以外の事柄を見ると非常に近づいているということを私たちは知ることができるんです。で、例えばイスラエルが建国されたときにね、1948年、多くの聖書学者の人たちは、あ、これで終わりが本当に近づいたということを思ったわけです。なぜならイスラエルが存在しなければ中東和平なんか何もないからです。だからこれが締結されるには、イスラエルが建国されなければこれがならないということなんですね。でもそれがなったから、まさにそうなったということを多くの人たちはこう感じ取ったわけです。で、それだけではないですよね。私がですね、若い頃、ヨーロッパではどうだったかというと、EC という形でね、確か7カ国ぐらいだったと思いますけどね、それぐらいだったんですね。で、まあ、経済共同体みたいな形でやってたんですけど、今はどうなったかというと、EUという形でですね、動き出してます。で、EU 大統領というものも決められてるんです。つまり、アメリカ合衆国というのがありますよね。アメリカ合衆国というのはいろんな州があって、50州があって、そしてそれぞれが自治体を持ってて、国みたいな形で動いてるんですけど、それが合体してアメリカという国になってるわけですね。で、それと同じようにヨーロッパで次々と国がですね、こうなってって貨幣の統一がなされようとしてますね。ユーロ圏ってかなりのEU の中で同じ貨幣を、ユーロを使う国が増えてきてます。そして、その EU 大統領が決められたりとか、だから EU そのものがですね、一つの国みたいな形で動こうとしてる。そうするとどうなるかっていうと、ダニエル書にね、何が書いてあるかっていうと、第二のローマ帝国が終わりの時に出てくる、ローマ帝国の復興っていうことが書かれてるわけです。で、その動きを見てるとね、確かにそのローマ帝国の再来が近づいてるんじゃないかということもですね、私たちは気づくことができるわけですよね。それから例えば最近ロシアがね、ウクライナにこう南下していろいろ戦争が起ころうとしてます。で、ロシアはですね、イランと仲がいいんですね。で、エゼキエル書のね、38章に、どういうことが書かれてるかっていうと、ゴグとマゴグがね、こう南下してくるって書いてあるんです。で、イスラエルを攻めるって書いてある。で、それはもともと大主張って書いてありますけど、それはもともとどういう意味かっていうと、ロッシュっていう言葉なんです。それはロシアのことを言ってるんです。だからロシアから南下してきてイスラエルを攻めるって書いてあるんです。そしてその38章には、そのロシアがね、いろんな国々を引き連れて攻めるって書いてあります。で、そのどういったところが入ってるかっていうと、まあプチプトゥリビアとかね、エチオピアとかありますけれど、でもペルシャっていうのも書かれてあるんです。で、ペルシャっていうのは今のイラン、まあ厳密に言えばちょっと違うところなんですけど、でも国としては今イランになっちゃってるわけです。そうするとですね、 イランとロシアっていうのは結構あの武器関係でもいろいろつながりがありますし、そして、ロシアがこう南下してきたっていうことはですね、まさにそのエゼキエル書の38章に書かれていることがまさに今成就しつつあるなっていうことを思わされるわけですね。で、あと地震においても前お話ししましたけど、大きな地震が次々と起きてきて、まあ、日本でもね、東北で大変なことが起こりましたけれど、しかしいつこの東京でも大きな地震が起こるか分かりません。で、実際に科学的にもね、南海トラフとか、あと首都圏直下型とか、いろいろ言われています。で、まさにそういうのが近づいているっていうのを知ることができるわけです。そうするとですね、私たちが目を覚ましているっていうことは、あ、ここにだんだん近づいてるなっていうことをですね、知ることができるわけですよね。で、そういうことを見つつ歩んでってる中で、私たちは神様に従っていくっていうのが重要だっていうことを言ってるわけです。もちろんね、ここに入って大変な時代になりますから、すぐ殺されてしまう人もいるかもしれませんけれど、しかし、まあ、ここへ入る可能性は強いわけですよね。で、ここを過ぎて、ここで軽挙されなかったらもっと悲劇が待ってるわけですよね。もう全員殉教ですよ、信じて、信仰を捨てちゃったらまた地獄だし、捨てなかったらもう殉教ですよね。誰も入りたくないですよね、クリスチャンでこっち側にはね。だから、そうするためにはやはり軽挙されるように歩んでおくっていうのは、私たちが神様から言われていることなんですね。で、まあ、そういうふうに別に脅してるわけじゃないんですけど、聖書にそう書いてあるっていうことですね。だけど、いずれにしてもその目を覚まして歩んでいって、そして、その敬虚に預かるためにはその神様に従っていくっていうのが非常に大きなポイントになってくるっていうことです。で、例えばその、まあ、私たちはね、いずれにしても、まあ、たとえどういう形で死んでも、いずれにしてもこの天国へ行けるっていうね、大きな恵みがあります。で、この約束っていうのは本当に素晴らしいことです。で、どんな困難があったとしても、素晴らしいものが得られるっていうのがね、約束されてるのは本当に素晴らしいことですよね。で、多くの人たちはその素晴らしいことに気づいてない場合がよくあります。でも、例えば皆さんがですね、これこれさえすればね、1億円が与えられます、こういう約束がもう与えられてるっていう形でね、聞いてたら、それでもうそれは必ず与えられるっていうね、確固たるもう約束があるんであれば、その言われてることやりませんか。で、もうそれ与えられてるっていうのがあったら安心感がありますよね。もうそしたらこれさえやればもう与えられるんだってね。で、それじゃあやっとかなきゃということでやりますよね。それと同じように、私たちはもう永遠の命が与えられるっていうこの素晴らしいことがもうはっきり分かってるんです。疑いないその恵みが与えられることを分かってるんです。だからこそ神様がね、言われてることをやっていくっていうのは非常に重要なポイントになってくるんですね。で、それが実はその永遠の命はそうですけど、実はこの世の中で生きていくためにおいてもいろいろ祝福を受けることができるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの神様に従う道っていうのはですね、嫌なこととかそういったことっていうのはたくさんあるんです。で、できないんですね、なかなか。人間には自分の我っていうのがあってね、そして自分はこうしたい、これがある、これを持ってる、自分はこう考えてるってですね、もうそれに取りつかれてですね、どうしてもそこから離れられないっていうのがよくあるわけです。だから私たちは、自分たちは弱いものである、そして自分たちはその聞き従うことはできない、そういう土台に立って歩んでるわけです。で、ペテロがね、イエス様を裏切ったように、私たちだって、何もしなければ簡単に裏切るような人間になってしまうわけです。でも、だからこそ私たちはですね、祈り会の時、あるいは個人個人で祈る時においても、本当に神様にね、従っていきたいと思えるようにってこう思う、祈るのと、そしてまた、神様のね、恵みと憐れみによって従えるようにってこう祈るわけです。なぜなら、自分の力では従うことができないからです。 で、この恵みによって従わせてくださいって祈る中で神様の助けによってですね従っていくことができるようになってくるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で確かにこの従っていくときにいろんな、十字架を追うこともたくさんあります。しかしですねその握ってるものや何か一つ一つ離していかなきゃいけない時もあるわけですね。でもそれを離す時に実はそれが後になってね益となるっていうことをこの前パウロ牧師のメッセージを言われてましたけどまさにそうなんですね。で、離したくないものっていうのはたくさんあるわけですね。私も羊を飼いなさいって言ってね言われて牧師の道を神様に言われたわけですけど、でも最初はね全然それを受け入れられなかったわけですね。でなぜなら自分の好きな仕事をしてたわけです。そしてそれがねやはり自分の人生の非常に大きな部分を示したし、でいやいや仕事をやってたんじゃなくて楽しく仕事をやってたわけです。でこんなものやりたい、こんなものを開発したいとかですねいろいろこう希望を持ってやってたわけです。だからそこでそれをですね手放すっていうのは非常に自分のね思い自分の考えからすると馬鹿げた考えだったわけですね。でも神様はそれを手放してね 100% 献身しなさいっていうことをこう言われたわけです。でやはり葛藤があるわけですね。でそれに従っていけるためにはねやはり苦しみましたよね。で十字架を追わなきゃいけない。でいろいろこう祈って考えて、そしてまたでも神様がいくつかの確認を与えてくださったわけです。で、それからね語られてから1年ちょっと経ってから、そして会社を辞めるっていうことにね決めて、そして、辞めることにしたんですね。で辞めたらもう何の保証もないしね。だからやりたいことは捨ててしまう、それから収入も全くなくなってしまう。でこんなんでいいだろうかと思うわけですね。だから本当に、度胸がいりました。で、まあ、親からねもう何バカなこと言ってるんだっていう形でねもうなんかひどい形でね見られましたよね。でもですね今考えてみると確かにそれは好きな仕事やなんか捨てちゃったわけですね。ところが今はなんか神様がね教会でいろいろやれって言ってることはインターネットをやれとか映像をやれとかいろんなことを言っておられますよね。で考えてみると、その私はどういう仕事をしてたかっていうと、最初入ってたパイオニアってところで音のどういう形でいい音を出すかとかね、アンプの開発とかテレビの開発をやってたわけです。で音とかね映像、それからコダックに入ってからも映像関係をやってたわけです。プリンターでどういういい絵を出すかとか、あるいはそのフォト CD っていうのがあって、それでいかにいい絵をねテレビ画面に出せるか、そして写真をどういう形でね出せるかとか、そういうことをやっててね、そしていい画質とか悪い画質とかいろいろこう見つつこうやってたわけですね。で今考えてみると、その神様がね言われてることホームページやったりとかいろんなものバナー作ったりとかいろんなことや考えてみるとですね、結局その自分が昔やってたようなことを、そしてまたもっともっといいものを作らなきゃいけないという意識を持ってですね、やることができるように神様が導いておられるんですね。もっともそのね、パソコン使ったりするのも昔もやってましたし、そしてそういったなんか昔よりもっともっと忙しくねそういったことをやらざるを得なくなってるんですね。だから不思議ですよね。だからおそらくパイオニアとかコダックで勤めてた人も、今定年退職したりいろいろやってるかもしれませんけど、でも私ほどねいろいろ画像をいじくったり、あるいはホームページをいじくったり、いろんなソフトをいじくったり、パソコンを一日もずっと使ってたりとかね、そういう人たちっていうのはほとんどいないと思います。で考えてみたらやりたいことっていうのは戻ってきてやらされてるんですね。やらされてるとか喜んでやってるわけです。だから不思議ですよね。 でパウロ牧師は自分は文学を捨てたと言われましたけど、そしてそれが書くのに、ね、戻ってきたと言われますけど、私はそういう意味からするとその技術的なこととかなんかも、本当に無理なく、そして楽しみながらそれをできるようにね、神様がしてくださってるなということを本当に思わされるんですね。だから神様に従っていくっていうのは、確かにその時にいろいろこの十字架を負ったり、あるいは何か自分の持っているものを捨てなきゃいけない場合が出てきますけれど、後になって後で見てみると全てが益になっている。そして、実は神様が、私たちには分かんないですけど、最善をね導いてくださってたなということを後で思わされるんですね。でこれが神様の不思議なところです。なぜなら神様は、まあ、私たちには不思議なんですけど、神様にとっては当然ですよね。神様は私に大きな計画を持ってずっと導いておられて、そして、時が来た時にね、神様はそのようになそうとしておられたということですよね。だから神様の計画の中ではそうなってたんでしょうけど、私たちはほんの一部分しか分かりませんから、本当に最初は分かんない。でも神様に従っていった時には最善の道が用意されているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちが最善の道を歩んでいく中で、実際にはその一つ一つ従っていった時には、実はこの神様が言われる方向へ実は向かっているということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして本当にこう時代が変わってきています。そして私たちがこの前の聖会に言われていたように、本当に神の教えに従っていく、そして神の言葉に立っていく、でその時にですね、私たちはさらに祝福を受けていくことができるということを覚えてですね、共に、歩んでいきたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する恵み天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちが本当にあなたにさらに従って歩むことができますように、またあなたからの多くの恵みと祝福を受けることができるように、どうぞ導いてください。なんかこう自分で考えている思いに縛られている方がおられます。それを一つ一つ私に明け渡していきなさいとおっしゃられます。この握っているものから解放されるときに、この人生が大きく変わってくるのをあなたは見ていくでしょうと言われます。また語られたことを一つ一つもう一度思い起こしておきなさいと言われます。その中に実は非常にこれからのあなた方の歩みの中でポイントとなる語りかけというのを私が以前語ったのを覚えて、捉えていきなさいと言われます。祈っている中でそれがはっきりと見えてきます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞお一人一人のうちに働いてくださり、病の力を打ち砕き、あなたの力ある御業を表し、癒しの技を成してください。どうぞあなたが癒し主であられ、どうぞ今聖霊様が働いてくださり、癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。この賜物の働きが顕著に表されますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の力をイエス・キリストの御名によって打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人の、体、精神に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の精神と肉体に攻撃してくる病に命ずる、この病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この首筋が痛い方があります。そこに今主が触れてあります。その、癒しを受け取ってください。また肩こりがちょっと続いてて、ちょっと肩が痛くなり ってる方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、ちょっと胃腸の調子が悪い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。またなんかこう、なんか体が弱っているような感じで、またなんかする気力がなくなっている方がおられます。そこに今主が触れておられます。この体、精神がこの癒されたことを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。